ということでですね、今日は、生ゲスト、目の前におります。
素敵なご婦人です。
はい、お名前を聞いてよろしいでしょうか。
はい。山本郁子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私はですね、実は山本先生、で、まあ、私にとって先生なんですね。
あ、私も先生じゃないけど先生って呼んでます。
何の先生かというと、私にとっては
先生はいらないです。
先生で、ね、言っちゃうと思うんですけど、何の先生かというと、私にとっては絵手紙の先生なんですね。
千子さん、絵手紙もやってるの？書道じゃなくて絵手紙を教えていただいてる。
山本先生には絵手紙を教わっております。
素敵。
上手なんですよ。いや、私が面白い絵を描かれる。
想像だにしないような。そういうことは想像できますね。
下手でいいですからね。だから好きなように描いていいですから、気楽でとても楽しいです。
あ、いいですね。
はい、でそんな先生をですね、今日は丸裸しにして聞いてしまおうという。
楽しい生徒ですね。
お手柔らかに。
いや、結構ですね、本当に先生がどうしてこのブラジルにいらっしゃるのかって、とても素敵な書道も書家でもあり、墨絵もお描きになられて、とても穏やかで、で書道は、大島というこちらにあるですね、学校で子どもたち、あそこ今何人ぐらい生徒いらっしゃるんですか？
だいぶ増えましてね、幼稚園、それに小白と合わせたら確か400人ぐらいいると思いますよ。
400人。
はい。
ね、そこで、習字を教えてらっしゃる、はい、ブラジルのいわゆる、こっちの、日系の私立の小中、幼稚園から始めた小中学校なんですね。はい、そこで書道も教えてるし、私のような若者にも書道を教えてくださるし、書道もやってらっしゃる。でですね、そんな山本先生の失礼ですか、お年も聞いていいですか？
はい。私、蛇年なんですね。
え、一緒だ。
あ、そうですか。
はい。
それでちょっとしっこいですけど、75になりました。
そうですか、75歳。ほぼ同じですね。
まだまだ若い。
それで、じゃあ先生は日本一世、日本人になりますよね。お生まれはどちらになるんですか？
熊本県の天草です。
おー、天草素人来たんですね。私は行ったことないですけど、すごい勇気があるんでしょ、行ったこと。
私、ここのブラジルにちょうど来る前に、別に思ったってわけじゃないです。なんか、どこか家族に行こうかってことになった時に、あ、私と天草行ってみようかってことで、行った場所がすごい、思いのほかすごく良くて、穏やかな。
あれ、天草って島になってるんですか？
そう。島なんですよね。島でしたね。
私も50年ぶりで帰りましたけど、そしたら橋が5つありますよね。
そうね、まあ、橋でね、橋
がある、はい、
で空港もあるので、島の中に。
あ、そうなんですか。
私確かそれで
飛行機
でもそのまんま、だからすぐ出ない、そのまま帰ったと思う。
いや、あれですか、私は天草といえば天草素人記者だしか知らないんですけど、やっぱり先生たちもカトリックだったとか、そういうことは？
いいえ、普通の仏教だったですね。浄土宗でね。
浄土宗で。多かったですか、でもキリストの方々は。
それは私、あんまり、私の町ではあんまり聞いたことなかったですね。大江町って言いまして、ちょっと離れたところに、そこの教会があるところがありましてね。
はい。
うちのところはなかったですね。
あ、そうか。先生は天草市の何ていうところなんですか？
昔は富岡町って言ってました。
天草市は何人ぐらい人口いるんですか？
あ、今どのくらいいるんでしょうね。
先生はじゃあそこでお生まれになられて、はい、何歳までそこにいらっしゃったんですか？
中学2年で来まして、だから13歳でした。
13歳まで、
はい、じゃあ結構記憶ありますね、いろんなことのね。
はい。
ということは、お父さんがもちろん行くって決めて、来られたわけですよね。12歳は13歳行くとは言わないもんね。
はい。
じゃあその時はお父さんは何のお仕事をなさってたんですか？
父はね、昔、その青年時代にはあの東京に住んでましてね、
うん、
そしてあのやはりあの柔道が好きで柔道ばっかり
してあ柔道の選手ね、
それであの初段の資格は持ってましてね、うん、そしてあのどこの大学にも通れなくて、最後に外国語学校ですね、うん、そこで勉強したので、うん、明治生まれだったけど、あのみんなローマ字書けてましたね。
へー、あれからですね。でも
お父さんはじゃあそういう、じゃあ柔道のなんとか道具を持ってたわけ？
家持ってなかったですけどね、
うん、
あの戦時中はあの教師してまして、そしてあのその後なんて父も変わり者でですね、あのあんまりあの人とこう付き合うのが好きでなくて、田舎にあの山に閉じこもっていろいろみかんやらね、果物それに 豚を飼ったりしてましたね、一人だけで。
そ
してあの昔の生徒たちにあの引っ張り出されて町会議になったりしました。
その甘さで、
はい、そしてあの東京の東京じゃない富岡のねあのその警察の人たちに柔道を教えてました。
なるほどね、はい、そうか、役立ちます。そうか、昔はそういうね、あの民間の方が柔道を教えたり、空手じゃないけど柔道が多いですよね、
あ、そうなんですか、
はい、私もあのね、あのどうしてうちに柔道着があるのかなと思ってね、不思議に思ってました。
あ
昔あの父厳しくて怖かったんですね、うんうん、だからあんまり話したくない
。お父様が柔道でそれだけすごいというか先生みたいなことされたってこともあんまりピンとこなかったってことですね。
で、あの投げ網を自分で作ってね、網をですね、そしてあのこう入り江になってるところにボラなんかをね、あの取りに
行って、
そんな時に柔道着を着てましたね。
うーん、
変わった父だなと思って見てました。
あ、でもなんかちょっとその状況が、あの浮かぶというか、そういう入り江が、まあ島ですから、島じゃないですか、うん、でね、その高台からね、すいません私の話持ってっちゃいましたけど、
はい、
すごい印象的だったのが、ちょうど夕暮れ時で綺麗な、本当に景色の綺麗なところにイルカの群れがくるくるくるくるくるっていうのを、でこれは普通のことで毎日のように見えることなんですよって言われたんですけど、こういう景色をね、この方は、ここに住んでる方はいつも見れるなんていいなって、すごいね、今でも覚えてる、印象的。イルカがこう遊びながら沖合をずっとみんなで、7頭8頭ぐらいでね、遊んでるんですよ。
私の住んでたところはその一番端っこでしたので、三方が海だったですね。
そんなのばっかりがですよね。今ボラって言われたからきっとそういうところなんだろうなと思って。いや、でそういうお父さんがどうして突然、
だからいや、あの植えるあの果物とかね、植える、自分で植えてましたからね、あの無肥料でね、それであの自分であの豚を飼って、その堆肥を作ってですね、
あの農業にも生かしてらっしゃるんですね。
はい、私そんなことよくわからないんですけどね、やはり父が先になって、私たち8人兄弟の。
あ、8人。じゃあ、8人全員にいらっしゃったんですか？
いいえ、一人姉が、あの、2番目の姉が結婚してまして。
あ、そうですか。
はい、大阪に残りました。
あ、なるほどね。じゃあ、あと7人は全部こっちに来ました。で、じゃあ先生は何番目だったんですか？
5番目
です。
真ん中で、もう、あの、上の姉たちすぐ結婚しましたので、もう長女みたいにね。
でもそうですよね、14歳ってことは、
13
歳、14歳ってことは、上ってことは結構いい。
そうですね。お年玉。じゃあ5番目ということは、8人兄弟で5番目で、上の2人、あ、2番目の方は日本に残った。
はい。だから、そうなんですね。その下が姉、ね。
はい。
そして、3番目が日本に残った。3
番目が一人だけ残ったんですか？
そう、恋愛結婚してね。
あ
の頃では珍しかったですけどね。父に反対されて。でも、大阪に残りました。
残って。で、他の人はみんな一緒に来て。じゃあ上の方のお姉さんはもう20歳とか超えてる。
そうですね。一番上の兄が25だったですね。
でも結婚してた。
まだしてない。
あ、はい、
そして一つ違いですから24ぐらいですか。
で皆さんどこに入られたんですか。
ブラジルですか。
はい。
ベルテーラというゴム園に入りました。
ゴム園にアマゾンですよね。
はい。
それってお父さんは当然日本ではゴムなんかやったことなかったのに。なんでそのアマゾンの方を選ばれたというか、
サンパウロの方のね、うん、農業委員に入りたかったけど、
うん、
ちょうどその頃はまだなかったんですよ、なんていうか農業委員がね、それでそのゴム園に行くそれだけがありまして、
うん、
そちらの方に。
それは1900何年にいらっしゃったんですか。
1950年
ですよね。それが13歳の時。どう先生13歳だったら覚えてますか。要するに、日本から出て、何丸で来られたんですか。
ブラジル丸のね、うん、2回目です。
ということは、パナマ
経由
で、
はい、
じゃあ赤道船の中の赤道橋とかいろいろ覚えてますか。
はい、覚えてます。
何しました。
私はまだその頃はね、恥ずかしがり屋で隅っこにいましたから。
何も知らなかった。
見てる。
お芝居があるんですか。
あるんです。赤道祭りといって、ちょうど赤道を越える時に、うん、船の中でみんないろんなですね、催し、運動会ももちろんあるけども、その時にお芝居なんかもやったりするそうですよね。
青年の方が中心になってね。
へ
ー、すごい楽しい。
40何日間だもんね。
なんか船の中の思い出とかありますか？
ちょうどね、12月の年末でしたので、お正月は船の中でね、
うん、
過ごして、で、お正月には、柱付きのタイが出ましたね。でも、みんな、酔ってて食べれないんです。
酔っててっていうのはお酒に酔ってるじゃない。船酔いです。
船酔いです。
それでも一人一匹じゃないですよね。
このぐらいの一匹ずつ、一匹ずつ
あるぐらいの大きさ
で、
はい、一人一
匹、ありました。
先生は船酔いはしなかったの。
しました。
そうなんですか。九州の海底全然船酔いはしなかったそうなんだけど、
周りはすごく
揺れるんです。
ですよ。
まあね、でそれを誰も食べないのでスペインに行ったらね、店員さんにもったいないって言って怒られましたね。それをよく覚えて。
じゃあ家族中みんな酔ってしまった。で、アマゾンのベルテーラだと例えば、着くのがベレンに着いてから、さらに、
タパジョス川を、ですね、1週間川小さな川船で、行きますね。
不条理の方に戻る。
1週間。日本を出てから何日後に着いたんですか。
そうですね、一月。それにまたそこから今度は海抜1000メートルぐらいだったんですね、そのゴム園はね、
うんうん、
その川のところからね、
はい、
結構高い、上がっていくわけですね。
そう、坂を上がっていって、
うん、
で一人の方は落ちて怪我したりした、そんなのも覚えてます。
その歩いててこの、
いや、その方は自分で三輪車を持ってきとられてね、
うんうん、
でそれに乗っててなんか転げ落ちた、こう坂道だった
の、相当な坂道、みんな徒歩なんですか。
いえいえ、
車ですよね。
船で到着するのは1週間、ベレンからは小舟に乗って1週間ぐらいで行って、そこから、まあ、坂道にずっと登っていって、
そうですね、だから、でも40日余りですね。
はあ、先生は本当は先生はブラジルに来たかったんですか、それとも日本にいたかったんですか。
さあそれはよくわからない。もうあの昔はね、あの、
う
ん、親が決めたらそれに服従という、うん、
そうですよね。でもまだ13歳とかだから、うん、そういうあれだけど、お姉様とかお兄様とか20いくつとかはもう、なんか、
そうですね、
残りたいとかっていう
のは、あれはな、兄はね、あの割とハンサムな人でよくモテてましたからね、うん、なんか泣いてたのを覚えてます。
だって
お兄さんとか仕事は日本で何してたんですか。
ごめんなさい、あの配給所がありましてね、昔は米とか麦とかね、配給所
で、
そこの配給所で働いてましたね。
ああ、そうか。まあ戦争はもう終わってたわけですよね。お父さんは戦争には行かなかった。
行きました、朝鮮の方にね。それで私とすぐ上の兄とは4つ違うんですね。
あ、
はい、あの長いこと朝鮮の方行ってました
から、ね、戦争にも行かれてたんですね。
でそれから帰ってきてからずっとね、あのなんていう の, あのその部落のね、あのお世話をしてました。
なるほど。
いやでも政治家みたいな議員さんみたいな結構あれでしょ、あの伝わってたんじゃないですか。
なんかね、柔道の後輩の方とかに引っ張られて、そういう
生徒さんにね、生徒さんに引っ張り出されて、ちょっと、でもちょっと厳しい父でしたのでね、硬い方でした。
ベルテラ移民ってゴム移民って結構大変だったと思うんですけど、あのどんな感じだったんですか。先生もゴムの木切ってやったりしたんですか。
いいえ、あの18歳以上が雇われるんですね。そのうちからゴムを切る人は特別に試験してね、臨床でこう上手な方だけね選んで、兄なんか選ばれてきた。朝もうゴムをあの夜明けに切るんですね。そうでないと火が出たらゴムが固まってしまいますから。切ったら白い液が出てきて、
ね、樹液がね、白いですよね。
でそれを切る人とまた集める人といてで、
あ、なるほど、
大きな広いところだったんですよ。
それは昔はそういう情報もちろんね、その戦後で、でこうなんていうんですか、みんなあの頃はすごくブラジルと持ってきて、船に乗って苦労して結構ついて、まあ結構大変だったっていうふうに皆さんおっしゃるような時って、結構想像とやっぱ違った部分がすごくあった部分もあったんです。それとも想像通りっていうか。
いや、私もそんなに覚えてませんけど、一応そのベルテーラのゴム園に降りるっていうのを、そのまだブラジル丸の中にいる頃から降りる降りないでね、あの、課長さんたちが集まってあの話し合ってましたけど、最後には皆さん上陸してねって言ったんですね。
じゃあそのゴム移民に入るっていうのは、はい、日本を出るときには分からなかったんですか。
確か分かってたと思う。
けど船の中で降りないって選択もあったんですか。
何かちょっと問題があったみたいですね、雇い側の方でね、アメリカの、あの大きな報道が、
フォードが撤退したんですよね、フォードが、じゃあその頃、じゃあそういう情報が入ってきたから、
そうですよ、ね、
ベルテーラは確か1回と2回でおしまいだったんですね。じゃあ先生は2回目の方ですか。
1回目だったと思
う、何家族ぐらい入ったんでしたっけ。
そうですね、100、100、100、 個ぐらい、100家族ぐらいいましたね。
何年ぐらいそこにいたんですか？
そこはね、だからいろいろ問題がありまして、うん、そして、辻さんっていう方ね、はいはい、
辻小太郎さんね
、はい、あの人がお世話しとられて、はい、何か問題があっても、8ヶ月目にみんな出されたわけ。
ああ、そうか。で、先生はその8ヶ月の間、ゴムをやる必要はない子供だったから、何してたんですか？
やはり学校がありましてね、
あ、
はい、で皆さん子供たちが集まって学校連携してました。
あ、それはどんな、ポルトガル語、
う
ん、
いえ日本語をね、そしてポルトガル語の時間もありました。
あ、じゃあ基本的には日本の学校、
あ、やっぱりそうなんだ、
いずれは日本にね帰ろうと思ってますもんね。なるほどね。じゃあその様式というか学校の中とかはもう本当日本みたいな感じ
ですね。そう、日本語だらけですね。
先生とかはそれは
やはり日本で経験のある方がね、
一緒に来た仲間の経験がある方が教えてくださったりとか、
県内で日語教師してた人たちが率先してね、先生になって教えてくださいましたね。
なるほどね。でも8ヶ月後にそこを出された後は山本家はどうなったんですか？
うん、私は
山本じゃない、ごめんなさい、旧姓は何ですか先生？
平瀬です。
平瀬さん、
はい、
平瀬の瀬の、
瀬戸内の瀬、
ね、平瀬家はどうなったんですか？
私たちは父はやはり皆さんに持ち上げられて、そのね、組合長みたいな、日本人はどこに行っても会を作りますから、ね、
はい、はい、
はい、長にならされて、そして15家族がね、固まって、最初はマザマカパに行きましたね。マカパ、マカパ行ったら土地がある、だそこでも赤でね、
はい、ハロシャですね。そう、よく作物取れたんですか？取れなかった？
いいえ、見に行ったらこんなところではダメだっていうので、うん、今度はマザゴンっていう、その近くですけどね、はい、マザゴンっていうところへまた行きました、
うん、
そしたらそこも湿地帯でね、大きなヘビがいたみたいですね。でそこもダメで、うん、もうすぐ今度はアマゾン川の支流があるところですね。そこのグアマって。
あ、グアマイ住地ですか。
はい。
これもまた大変な。グアマイ住地もまた大変なところ。
あそこも第一で。
第一期で入っちゃったんですか。
はい。
苦労したでしょ。
15家族ね。
15家族。平瀬家。これまた苦労しましたね。とても一見、湿地帯で米作りを中心された場所なんですよね。
そこら辺一帯のそういうのどこも
川の近くで ね、
土地が良くないっていうのはでも大変だ
った。どうなったんですか？
それで私たちは第1回目の第一の高地に入りましてね、平瀬家はね。でそこで野菜一応なんていうかな、州の方からその家を建てて、2階建てのね、
うん、
家と、そして牛を2頭かな、
うん、
乳牛ね、
うん、
で、あとココナッツね、コケロを植えたりして、
うん、
でそれで、その後は皆さん野菜作りしましたね。
15家族で。
はい。
でもそれで、そうしたら先生学校とかは行けたんですか、その頃は。
はい。その頃私もね、もう14になってて、一人大きかったですけど、父が勉強しなさいっていうのでね、小さい子に混ざって、で、川ですからね、歩いていけませんので、
うん、
ボートで迎えに来てましたね。
へえ、
そこからまたボートで15分ぐらい乗って、
うん、
今度は高台の方にね、 ブラジル学校がありましてね。
はいはい。でそこでポルトガル語の留学で、船に通船で通って。まあでも余ったから船には親しみはあったのかな。それでお父さんたちはじゃそういう野菜なんて。で何歳までそこにいらっしゃったんですか。
私は結婚するまでそこにいましてね。
わお、そしたら結婚は何歳じゃないですか。
その前にあのね、やはりあの湿地帯はあのやはり病気にもなりますから、マラリアが多くてね、それで私あの私たちのとこはあの裏側があの高台だったんですね、はいはい、だからそちらの方に砂地の方に家を建てて、
あなるほど、
はい、そちらであのあの頃なやはり米やらね、ブラジル式に米やらトウモロコシやらね、植えてましたね、
うん、で先生のうちのご家族は誰も病気とかそういうのには合わなかったんですか、うん、その時期のアップの時代で、
あの私の姉の、ね、お婿さんがね、マラリアになって亡くなりました、1週間でも、
結婚さ、こちらで結婚されたんです。それとも、
そうそう、
なるほどね。
日本人の方で、はい、一緒に移民してきた人の、どなたかと。
はい、
で先生はあの山本さんと結婚ね、平瀬さんから山本さんに結婚したんですよ。山本逸郎さんですか？逸郎さん。
私、そあのグアマに入る前にあのベレンの町で鈴木一郎さんと言われる方のね、うん、その方は旅館をしとられてね、そこであの1年ほどあの見習いとしてあのいろいろ手伝って、お手伝いさせていただきましたね。
それ何歳の時ですか。
だから14、あのブラジル来て14になりましたからね、
はい
はい、1年ぐらいでもうあのグアマンに入った時は15だったですよ。
ああ、で、グアマに入って、
で、ベレンでは15か16歳の時に行かれたのかな。
で、やはり、あの、5、6年は、あの、一生懸命真っ黒気になって働きました。
グアマで？
グアマで、あの、男みたいにね、もう大きな、あの、肥料なんか活がされてね、
はい、
真っ黒気になって。
それお父さんもお母さんも兄弟みんなそうやって頑張らされたわけですか。
はい、でもあんまり根が出なくてね、
いやいや
家族は多かったですけどね、あの、父は父で皆さんのお世話する、兄は兄で今度はポストゲスが他社だったからね、みんなの交渉をしたりしてね、その州政府の事務所がありましたからね、その後に2回、3回、第5までありましたね、あのグアマにはずっと
入ってきました。
でも皆さん、あのね、あの若い人はあの夜になるとダンスなんか行くんですね。だからその帰りにね、ボートがひっくり返って亡くなったりして、そんな事故が。
まあ、お酒も入ったりとかいろいろしてるからってこともあるんでしょうね。
その川はあの海につながってますので、満ちたり引いたりする。
そうなの。
怖いです。
怖いですね。海みたいなもん
で。結構死んだ人多かった。
そうですね。それでやはりあの夜中に逃げ出したりした。逃げ出して、ね、ほとんど逃げて残った人は少ないですね。
先生んちは逃げ出さなかった。平家は最後まで行った。
最後までいましたね。
大江さんがまだお住まいなんですよね、確か。
大江さん、あ、そうですね、
はい、
ご存知ですか。
あ、ちょっとだけ。
私、そして23の時にね、あの結婚しましたね。兄たちが、一番上の兄がなかなか結婚しなかったので、やっぱりもうちょっと教養のある人と結婚したいなんて、そんなあれが、
ね、贅沢を言って、
それで あの小南美代子さんですか、 あの方の、
ね、花嫁美代子
さんですね、大会の花嫁人で来ましたね、
あ、お嫁さんが、
あ、そう、お兄さんも元気なんですか、
ええ、あの去年私あの久しぶりに遊び行ったんですけど、
まだあちらにいらっしゃる、ま
あ、いいえ、今はあのパラ、あ、娘さんがね、目がパラナの方で、
あ、はあ、じゃあパラナに行かれて、
はい、そちらにいるみたいですね、
あ、そうですか、はい、で、まあ、そのじゃあ先生はその花嫁修行みたいな形で1年間鈴木一郎さんのところに行かれて山本さんと知り合った
いえいえ、そんなまだ14だったですか、花嫁修行でなくて、いろんな事情を覚えるために
ね、まあ、社会勉強で卒業して
っていうことで、その後また我慢に戻って我慢の生活したわけですよね、
勉強をしてもいいって言ってくれましたけどね、ポルトガル語もあまり話せなかったですからね、なんかやはり兄弟あの家族と一緒の方がいいと思ってですね、
なるほど、でじゃあ、ガマで大きなヘビとか見た、アナコンダとか
あんまり見なかったですけどね、あの、うん、一度あの日本人はあの氷とかあの箱ね、あの、
あ、はい、あ
のなんていうんですか、
氷でいいんじゃないですか、昔の、よくできた洋服とか入れるあのほら
氷ね、スーツケースの昔のスーツケースみたいな、
あんなのやらあの日本のものを箱に入れて置いてたんですね、そしたらそこを開けたら一度大きなあのジボイやね、毒のない蛇がいて、
あ、
でもあれも大きかったですね、そしてあの母が腰抜かしたのを覚えてます
、びっくりする、
あとはあの泳い、あの海に大きいヘリがいて、あの船を追いかけたとかそんな話は聞きましたけど、うん、私は見たことないです
船を追いかけるんだろうか
よくそんな話がデマが飛んでましたね、
なるほどちょっとですね、マイクの調子が悪いみたいで、一瞬ですね、あの、休憩で、あの、音楽を入れたいと思います。
はい。
はい。ですね。はい。それではですね、音楽を聴いていただきまして、今度ですね、あの、マイクの線がちょっと悪かったので、ちょっと変えたりしましたので、ダミアさんチェックの方お願いします。そしてですね、音楽の間にですね、あ、タミコさんもようやく到着してくださいました。
ありがとうございます。
どうか。
いえ、すぐ、2、3歩隣にいましたけど。
じゃあですね、ちょっとまあ、お話が、途中からになってしまうので、先ほど、例えば音楽聴いてる時のお話などですね、ちょっとじゃあ、純喜の方から、あの、先生、かいつまんでお話ししてください。お父さんの名前は何ですか？
平瀬勝之助です。昔風の名前です。
ね、
なんか武家のね、あの末裔みたい
で。ね、だからまあそういう多分流れの五角形なので、そういう苦労されるような土地でも逃げ出すこともなく
頑張られて、
頑張って、
はい、
そしてだからすごく先生穏やかなね、すごく見受けられるから、多分その家族の気質というか家族の
ところがなのかなと思ったら、またまたずっと大変なことがあったんですよね。
それだけじゃない。
はい。
その14歳15歳の苦労は
ところじゃない。その後ですね、先生、山本さんとはじゃあその後、どういうふうにお知り合いになったの、そのご主人様とは。
そのあの頃はですね、皆さんお見合いだった、うん、あの結婚話を誰かが中尾戸さんが来ては持ってくるんですね、
うん、そうですよね、
はい、で私も体が大きかったので、あの働き手が多い人をよくもらいに来られましたけどね。だからあの山本家から来た時は、あの父が言ってたけど13回目だってそんなこと言って。
じゃあ12回は断ったってことなんですね。
それは先生あったの？
あのやはり 知ってる人だから、誰か来ると、ああ、また来たなって、そんな感じで。
はい、どうして、その山本悦郎さんですか、
はい、
選ばれたんですか。
やはり、あのね、あの、お知り合いの、ね、人が、中渡さんでですね、なんだか落ち着いた人だなと思って、あの、一応会うことになったんですね。
何歳違い？
私が年下かと思ったら、私が半年お姉さんでした。同じ蛇だしで。
山本さんもやっぱり何歳かで委任した一世だった。
そうですね、あの、呼び寄せで来たみたいで、割とあの、なんていうかな、あの、主人は養子で来たんですね。どうしてもブラジルに来たくて、あの、その、山本家で、あの、大きな、なんていうかな、家具でない、いろんなもの売ってるところ、なんて言いますか。
家具？
家具でない。あの、小物店、
雑貨店みたいな。
あ、雑貨
店じゃない。
なんだと。お店、割と大きなお店して、金物店しとられて、そこであの中学卒業してからお世話になってたみたいですね。
のブラジルで？日本で？
日本で。それで、あの頃はあの、なんていうかな、3人働き手がないと
取れ
ない
とか。
だからもう向こうで養子に名前切り替えて。
じゃあ
もとも
とは山本さんではなかった。
ええ、
柳
井って言って。
何家の方だったんですか。
やはり同じ。
熊本。
いやいや、あの、山口ですね。
山口の方だったんだ。
はい。
で、まあ、ご結婚されました。はい、山本悦郎さんと。で、新婚生活はどちらで。
アマゾンのベレンでしたね。サンタイザベルというところで。で、1年間あちらで過ごして。で、私たち結婚してから3日目にも、あの、なんていうか、お父さんたちはみんなサンパウロに引っ越してこられたんですね。
あ、そうなんですか。それは、あの、胡椒かなんか栽培して、虫が入って、あの、なんだっけ、根腐れ病になってしまったとかじゃなくて。
いいえ、その頃はもう、あの、やはり、先を見ておられたんですよね。それで、いつか、あのね、悪くなるんじゃないかっていうので、
その前にも短パン出た方がいいじゃないです
か。それで山本家の親が出て、
はいはい、
平田家は残ったんだよね。
ええ、私の両親は残って、
じゃあ短パンみんな来てしまった。
はい、それで、あの、お父さんたちは、あの、小さな、なんていうかな、最初は小さな、あの、マルセナリアは何て言います
か。
マルセナリアは木工って言う
んですよ。木工商みたいな小さなとこから始めて仏壇なんか作ってね、ビレッサージに売ってました。
今はもうない。
その頃はまだボスケラサウデに、それからみんなで力を合わせて、あの、工場を持ってですね。で、私たちは、あの、1年してから、あの、2番目の娘が生まれる一月前にね。
結婚してすぐ子供ができたんですね。
そう、1年してからね。で、2番目が、年子で生まれる前に、あの、カラガタトゥーバに行きましたね。
カラガタトゥーバね。
あそこに、あの、50兆のね、土地を買って、そこにシメンタを植えようっていう。
ああ、なるほど。
でも、あそこ、あの、平坦な土地が少なくてですね。
うん、すぐ山っていうイメージです
ね。そうね。
カラガタトゥーバってサンパウロの？
あの、海でしょ？
海の近く。古
バトゥーバの古書が植えられるんですか？
そう、だから、あの、お父さんがその前にちゃんと視察して、あそこだったらいいよって、暑いからね。
ああ。
はい。で、そこで、あの、 私たち3000本ね植えたんですけど、よくできましたね。
あ、そう
はい、でもその実兆10歩けるぐらいのところに植えてたんですね、うん、でその間に野菜を植えたりしてですね。
でも多かった。
いやそれがあのすぐ裏があの山なんですね。800メートルぐらいの山ですので、あのなんて7月頃あの季節が変わる頃になるとあの風が吹き下ろしてくるんです、ね、そしたら花やら葉っぱみんな落としてしまうんですね。
なるほどね。
だからこう大きく育ってもあの半分しか取れない。
そうなんだ。でその後じゃあちょっとどういうふうにしたんですか、仕事の方は。
仕事はあの主人がいろいろそちらの方をあのピメンタはお世話したり、その間に野菜ボブリーニャやらね、あの7月が一番寒いのであの一番高いんですね野菜に。
あ、
だからあちら暑いところです
か。なるほど。
いやそれを向けて
作って
私はあの鳥を3000羽飼ってまして。
余計
もうその頃は子供が小さい子が階段に4人いましたからね。
女の子、
そして男の子2人ね。
あ、じゃあ4人お子さんがいらっしゃったんですか。はいはいはい。じゃあ余計卵を取って3000羽やって、
そう
で生活まあそれなりにご家族で何とかして、
食べていけるってましたね。
あ、
でもあのやはり子どもたちが学校に行き始めると大変なんですよね。あのこう山道を自転車で私が後ろと前に乗せてね、送り迎えしてましたからね。
すごく悪そうなんです
。もうこんなね。
日本語学校なんかなかったんじゃない
ですか。なかったからブラジル学校、
ね、だけですね。日本語は子供さんたちは
日本語はで話してましたが、ポルトガル語全然話せなくて。
ああ、そうだね。だもんね。
それであの長女は苦労しましたね。だから先生が難しいところはあの私に書いてくれて、こんなことを教えましたよって言ってね。だから私も一緒に勉強したよ。
で、その何年ぐらいそこにいらっしゃったんですか。
7年間いました。
その後はどうして7年目に出ることになったんですか。
だから娘がね、2年生だったかな、
で少女が、
その人がまあ1年生だったですね、はい、でよくあのやはり日本人だから変わった服着たりあの自転車乗って行ったりするとあのいたずらするんですね。空気を抜かれたりして、帰ってこないと思ったらもうあの、ね、しょんぼりして引っ張って帰ってきたりしてましたからね。かわいそうだ。
で今度どちらに行かれたんですか。
それであのね、もう店の方があの工場の方がね、あの
義理のお父さんたち
が忙しくなりましたので、そちらの方にね、手伝いがいるから、そちらに行きました。
じゃあこちらサウジのサンパウロの方に来て、でじゃあ木工場を手伝ったみんなで、
もうその頃はあの店が一つありまして、あ、木工場から店あのジャバクワラの方にね、アベニダジャバクワラ、サウデの方ですね、あの近くに店を開けてましたね。
じゃあ仏壇とかちょっとしたもの、家具を、花とか家具とかを売ってた、それはずっと、じゃあそのあとはもうずっと先生としたらもう30過ぎてからずっと。
そうですね。だから子供が小さい間は出れないので、家で縫い物してね、あの、
縫い物はどこで覚えたんですか。
縫い物はね、あのお母さんのところにあの1年ぐらいあの子供があの少し大きくなるまであのお世話になってたんですね、1年ぐらい。そしたらその間にあの、はい、あの、いい先生がいるから習いに行くようにって言われてね、それで
奈良に行ったんですか。
ジャルジンダサウデですよ。
ああ、ジャル人のところ、赤羽とかそういう赤羽ではなくて、
はい、
あ、何作ったんですか。
一番初めから難しい、あのビロードのね、
雑巾とかじゃないんだ。
オーバーを作らされてね、あのいや、こんなの縫えないと言うけど、いや、みんな欲しいからこれ縫ってなんてお母さんに頼まれてね、
あ、
でもどうにか作りました。
まだ書道は決まってんだ、話はね。
縫い物は何年ぐらいやったんですか。
そうですね、子供たちが一番下がですね、高校生になってたからね、そう、もうあんまり手がかからなくなりましたからね、うん、だから40代になってからあの店の方に手伝いに行きました。その頃はもう店が3つになってましてね、
儲かったってことですね。繁盛してるってことですね。
その頃は良かったんですけどね、うん、で工場もあの、カンピーナスのちょっと手前の方にね、小さな町がありまして、そこにやはり10歩けるぐらいの土地がありましてね、そこを買って、うん、そこを主人たち、
工場みたいな感じですね。
そう、もう
ね、
工場
ですね、うん
うん、割と大きく、
なんか聞いたことあるような気がする。山本も工場って、何年までありますか。
何年でしょうね、私のインテルって言ってたんですよ、インテルモーゲル。
あ、
割とあのいい、あの上等のね、がっちりした家具作って、あの
何年ぐらいまであったんですか。
そうですね、何年になるかな、一時期とてもあの家具が悪くて売れない時もありましてね、
超インフレの頃かな。
そう、で私もよくあのフェーラでモーベスっていうのがあってですね、
あ
のイギラフェーラでね、
うん、
家具だけのね、今はないみたいだけど、
そういうのにも、
私も私もね、手伝いに行かされて、そしたらどうしてか私にだけお客さんが大きな注文が来るんです。他に売る人ね、あの4、5人いたんですけど、そんなの人たちあんまり行かないでね、みんな私に来るから、これあのなんで一個さんにだけよく売れるんだろうね、うん、なんて笑われます。
どうだったんですかとか、
最終的に理由
はどうだったんですか。
やっぱりあのそうですね、嫌がらずに丁寧に教えてた、説明してたわけですよね。でどんなね、服装が汚くてもね、あの汚れたような感じの人でもちゃんとあの接待アテンにしてましたからね。
やっぱ誠実さってことですね。
そうでしょうね。
他の人はなかったと。
一度なんか息子が、あのそんな汚い人あのほっときなさい、買わないんだからって言った。そしたらその人たち2組一緒に来てね、
うん、
あの割と大きなあのうちあの注文であのこの寸法に合わせて作ってたんですね、
うん、
大きな、はあ、大きな注文取ったことがあって、ほら見てごらん、ママ、ま、あの一路あんなこと言ったけどって言って笑う。
やっぱり人を見かけて判断しちゃいけないですね。
そうそう、だから誰にでも言えちゃんとしないとダメよって言って、
その通りだ。
それで先生、あのじゃあ最初に 長女の方、女の子2人と一郎さんと、誰だっけ、あと二郎さん
がいます。ユージーです。
4人ですよね。皆さんウスピに行かれたんですか、サンパウロ大学と違うか。
そうですね、
はい、あの事故に遭わせちゃったっていうのは、
はあ、2番目ですね。もうあの体育大学の4年生で一番最後の年で、
あ、もうじゃあ入学したばっかりじゃなくて、もう卒業
してる時だったんですね。卒業まで23歳でしたからね、
はい、
で、あの友達にね誘われて、最初は行かないつもりだったのが席が空いたのでね、あの次回はさ2台で行ったみたいで、ね、
友達とどこに行かれたんですか？
ポッタレーサまで行ったんです。
ポッタレーサまで、うんうんうん、
そしてもう帰ってきてたんですね、
うん、
そしたらイスピリットサントの、 あのもう教会を来てて、あの名前も明日帰るからねなんて電話してきたんですけどね、そしたらその後に事故に遭って、あの大きなあのトラックがコントラもんできたみたいですね。
それ
はし
っかり、
それでうちの娘はあの真ん中に座ってたんだけど、友達と席を変えて窓際に座ったみたいですね。そしたらあのこう急にあの大きなのが超スピードで来たから、
うん、
あの避けようとしたら車がひっくり返ったみたいで、
うん、
そしたら娘、うん、窓から放り出されたんですね。
そっか、娘さんだけだったんですか、亡くなられたのは？
ええ、あと の, あの女の子が2人いて、その人たちも、ね、1人の方は割と有名なあの水泳 の, あの選手だったみたいですけど、
うん、
腕を悪くして泳げなくなったみた
い。
本当こっちから事故を起こさない、村の事故でっていうのは本当多いですよね。
もうそれから1年ぐらいバスに乗っていても、主人 の, あの運転する車に乗っていてもね、
うん、
もう前から車が走ってくるみたいで乗っておれなかった
ですね。そうですよね、トラウマみたいになっちゃいますよね、
今にはもう慣れましたけど。
あとのお三方は皆さんお元気にな
ります？あの長女は今もうヘリロシですからね。マキさんも同じ
です。あ、そうですね。
それであのあれあのエジプトラブリューで、
あー、はいはい、あの雑誌
がですね、あの南米で一番大きなね、
はい、
出版社ですね。そこでもう長いこと働いてます、ね。
ご長男さんとか。
長男は最初店で働いあのね今日主人の後を継いで知ってましたけど、うん、ちょっとおじさんとこういざこざがありまして辞めましてね、うん、また裸一本であの自分のねあの、うん、店を開けました。今度はあの小さなあの、塗料の方ね、あのチンタですね。割とここの人はあのチンタいろいろねあの使いますから、
はい、
割といいみたいです
ね。
で末っ子はアボンで働いてたんです。あのアメリカ系の化粧品会社、ここでアボンって言いますけど、
うん
うん、でうちのあのなんていうか大学院まで出てねいろいろ勉強してきたんですけど、やはりもう昔からあの田舎に行きたいようなこと言っててね、でなかなか辞めさせてもらえなかったんだけど、2年前にね、黙ってあの辞めてね。それでも手続きするのにあの、ね、半年ぐらいかかりまして、まあまあ、あのフォスターレーザーに行くからついてこないかって言うけど、まあまあ、そんな、あっち行っても海だけ見てて書道できないよ。それで、あの、フォスターレーザーの方で小さな、あの、レストランチみたいな、ぼちっこみたいな、
ね、
あの、あれはなんていうのか、いつもあそこの名前忘れるんですけど、割と観光地、有名な観光地なんですね、あの、大きな岩があって穴があるところ。
ホストレーター、わからないわ。うん、あそこにじゃあ今、もちろん ご結婚されてるんです
か？一番下だけまだ結婚してない。
でも、自由的に
ね。でも、先生のご主人様は、いつ頃亡くなられちゃったんですか？
その娘が事故にあって、うん、そしてその4年後に、なんか体がだるいだるいって言ってたんですね、うん、風邪かと思ったら白血病だ、急性の白血病。
何歳ぐらいだったんですか？
まだ51歳だったんですね。それで1年間ね、もう3ヶ月の命って言われましたけどね、うん、でも1年間ね生き延びて、その間にもう3人でできるだけのことしましたね。あとはもう何にも悔いがなくてね、うん、はい、主人が亡くなってから書道を始めました。
それまでは全然やってなかったんですか？
好きだったんですけどね、うん、展覧会などよく見に一人で見に行ってましたけど、うん、いつか暇になったらしたいなと思ってました。うんうんうん、主人亡くなってからね。
先生が書道を始めたのは51歳からってことですか？
いいえ、亡くなったのが52歳で、私は53になってましたね。
はい、から書道を始められ
て。いいえ、それからまだやはり一番下の子供がまだ大学行ってましたからね、いろいろありましてね、それでやはり卒業して落ち着くまではね、うん、私も店の方手伝って、
木工所の方を、
店の方ですね、はいはいはい、私パウリスタのオズバウド・フルスがありますね。
はい、
病院は、はい、あそこの斜め前に割と大きな店だった、あそこで働いてみた。
じゃあ息子さんで
弁当、他に弁当動画がいましたからね、うん、責任者、
責任者みたいな、レレンチですね。
名前だけはね。
で、じゃあ書道はその後に、仕事を辞めてから。
だから、息子が、長男がですね、まあ、前もうそろそろ店の方を、何かあったらやめた方がいいよってそう言ってくれましたからね。あ、それでちょうど長女が、長女に2人子供ができましてね、だから預けたいんだけど、まだ3歳の子供は預かってくれないって言うからね、学校でね、はい、それで、あ、これはいいと思って、私じゃあママに見てあげるよって言って引き受けたんですけど、うん、働くよりも大変でした。
もうラッキーと思って。勇気はよくわかるね。
本当にそういう人欲しい。
男の子の5歳と3歳でしたからね。それから10年、15年に見ましたね。
すごいですね。子
育てみたいな
本じゃないですか。
すごいですね。
お父さんはもう完全なばあちゃん子
だ。そうでもないですけど、ね、
しかしかないぐらい、
それで、これじゃあになったら、高校生になったら自分の家の方に来てほしいって言ってましたからね、いろいろコンピューターの勉強やらするからね、私の家にこう振り迎えしてくれた、半日見てたんですけどね、でも長男が大学に入るまでご飯、お昼ご飯と晩ご飯作ってました。
お母さんはラッキーでしたね。ほとんど子育てはお任せして。
でも大変ですよ、
ね、働かなくていけないもんね。
成績悪いとおばあちゃんが怒られ
る。その方は何の仕事してたんでしたっけ？
なんていうのかな、コンタドーと経理の方の資格を2つね、取って、勉強しましたからね。そちらの方。
経理関係の仕事ですね。はい。前一回先生が、 バカにずっとあんまりにも悲しくて一人でワンワンワンワン泣いてて、あんまり泣きすぎると途中で自分でおかしくなるのよって言ったのは、あの次女の方が死んだ時の、旦那さんが、
だからあの次女が死ん亡くなって、その後主人が亡くなって、その後ですね、あの一生懸命仕事してると帰ってきたら誰もいなくて、みんな自分でしないといけないでしょ。もうストレスがたまるんですね。それで私一人でわーわーわーわー泣いてたんです。自分の家ですからね。そうすると自分の笑い声に気がついて、後でおかしくなってもまた笑って。それで3ヶ月はね、また普通にして、また3ヶ月するとわーわーわー泣いてますね。ね、もう今、気楽にしてます。
素晴らしいですね。自分でこう自分をクーラーというか直す力。
はい。周りにはそんなストレスされてるって
見えないよね。穏やかで、そして黙々と多分お仕事もできるし、何でもおねまお孫さんだったって方ちゃんとできるしとか、そういう感じだけど。
人の心の中はね。
でも必ずこう自分で克服できる術を持ってるとかすごいですね。
あんまりね、気に、あの若い頃はちょっとね、おとなしくてあんまり表立ってすることなかったですけどね、もうその頃になったらもう面の皮が厚くなりました
。見えません。本当に
あのじゃあ大島の方で書道を教えられてからもう何年くらいなんですか？
7年になりますね。
あ、じゃあ川村先生か何かの方から頼まれて。
いえ、あの最初は若松先生が頼まれたみたいだけど、自分の代わりに行ってくれって言って推薦してくださった。まだ私の先輩の人もいらっしゃったんですけど、私が、私は推薦してくださった。
若松先生の、まあ、門下じゃないですけど、なんか生徒さんでいらっしゃったんですか？
茨城県人会の書道会なんですね。あの若松さんも茨城なんですね。私後輩に当たるんですね。
そうなんですか。で
先生は、先生になるのは、あの根本碧水さんっていう先生って言って、もう100歳になられます。100歳。
元気ですもんね。素晴らしいですよね。初めてもでもかれこれ15年
ぐらい、ね、はい、私書道好きで入ったので、最初趣味のつもりでしてましたら、根本先生がね一生懸命教えてくだ指導してくださって、で7年目で資格取れてね、
師範の資格です。
あ、初めはそこは准教師っていうんですね。はい、それからまた2年ぐらいしてから教師の試験して、またこんな普通5年から10年したら準教師、あ、準師範ですね。あ、長いんですよ。
まだじゃあ先生は準師範とか師範をするのに続けてらっしゃる感じなんですか？
だから先生、あの根本先生に勧められて、あの今準師範の試験を受けます。
その前に出したのがそうなんですね。
それで若松先生にね、あの指導してもらって、
なるほど、
はい、今先輩にね。
すごいですよね。はい、というすごいアマゾン移民から始まって、かぐやさんから、
びっくりです。
もういろんなことが、人生はいろんなことができるんですよね、いつも思うんですけれどもね。
すごいなと思います。
やはり私も強くなれたのは、あの娘が亡くなった後、そのお母さんがですね、あの山本家のお母さんが、あの、なんていうかな、ルッセル教会、昔はあの南米教会、あそこに行ってましたので、私も時々呼ば、あの招待されて行ってましたね。そ それからだんだん心が広く持てるようになって人を許せるようになりました。
あ、やっぱり事故に遭ったばっかりの時はね、相手の方とかどうしてもね、
どうして私真面目にしてるのにどうして
どうして真面目だけなんですよね、本当に。
また、ね、そうかも限らないけど、亡くなった子がなんかまた優秀だったり良かったりするようなことって結構多かったりするからね。
だから皆さんには娘と主人もあのね、分まであなた生きてるのよってよく言われますね。娘もパパはね、あのママに勉強させたかったから早く亡くなったのよそんなやって冗談言われ言いますけどね。
でもね、運転免許もね、取らなくて俺がするからいい
って言
って
ね、確かに
早く亡くなれたんだね。まあ、でも本当はあの大変な人生をこんな風にお聞きして恐縮なんですが、とても勉強になります。
いやー、なかったないですね、この穏やかな感じが
素晴らしい。はい、じゃ あ, あのこの辺で皆さんご質問は何かありますか。
またいいお話を聞かさせていただきありがとうございました。もう本当にうるうるしております。
ありがとうございます。
いつまでもお元気で。
はい、
ありがとうね。
いい作品残していただき
ぜひぜひです。あのぜひこちらの何か絵手紙でしたっけ、今度作品見なくちゃ。純子さんのね、
あ、そうね
先生の先ほど素晴らしいのを見ていただいたから
面白い作品、
面白い作品、ね、
ちょっと変わった作品、
ちょっと変わった作品ね
みんなが考えつかないようなのを書かれます
ね。いいなな
んかバカみたいじゃないですか
褒めてるんですよ。
いいですよね。
本当誰も発想ができないようなのをね書かれますからね。すごいね。いつも石井さんとね、もうこの方すごいねって言ってます。
将来は男子になるかもしれない。
気まつせだけ。
なぜこういう風に。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。